学校の鏡。これは40代女性 M さんからいただいたお話。 M さんが小学校4年生の時に体験した恐ろしくも悲しい出来事。当時 M さんが通っていた小学校には、大人の背丈でも全身映るくらいの大きな鏡がありました。昇降口を入ってすぐの階段脇に設置してあり、ここで身だしなみを整えて教室に向かおうというスローガンがあったことで、特に女子生徒などはこの鏡をよく使っていました。しかしこの鏡にはある噂がありました。夕日が完全に沈む少し前の時間帯にその鏡を覗き込むと、不思議なことが起こるというのです。いわゆるどの学校にもあるような学校七不思議の一つでした。どのようなことが起きるかというと、鏡が歪んで自分ではない子供の顔が現れる、自分の背後に知らない生徒が立っている、鏡の方から子供の声が聞こえる、鏡の世界に引き込まれて異次元に飛ばされてしまうなど、人によって体験する内容が違うようでした。4つ目の異次元に飛ばされるというのはあまり現実味のない噂ですが、1つ目、2つ目、3つ目の噂は生徒だけでなく教師陣も体験していると噂されていたため、信憑性は高いようでした。しかも共通して生徒もしくは子どもの顔、姿が映るというもの。この話を聞いた M さんは、怖いもの見たさで友人の A と B を連れてその鏡の前に立ってみることにしました。実は M さん、当時はお化けなんているわけがないと周りに言ってしまうほどの幽霊否定派でした。今回の実験は鏡に映る正体を暴いて、お化けなんていませんでしたと決定づけるために行ったのでした。またクラスの男子が鏡のことで騒ぐものだから、あんたたちがビビリだから幻覚でも見たんじゃないと喧嘩を打ったところ、じゃあお前試してみろよとその喧嘩を買われてしまったため、強気な性格だった M さんは、じゃあやってやると男子の案に乗ってしまったというのが本当の理由だったりするようですが、さて完全に夕日が沈んでしまう前のほんのわずかな時間を見計らい、鏡の前に立った M さん、証人でもある友人の A、B は自分から少し離れた場所から鏡の様子を伺っていました。 M さんは、どうせ何も起こるわけないんだからと呆れ顔で鏡を見ていました。 M さんの態度とは反対に A と B はカタカタと細かく震え、顔を手で覆い、指の隙間から鏡を見ているありさまでした。そんなんで証人の仕事ができんのかよと M さんはため息をつきました。あと少しで夕日が沈む、何も起きないし何も見えないしもういいよねと A と B に声をかけようと後ろを振り返りました。ねえもういいよね、あー出たー！ M さんが声をかけた瞬間、 A と B はいきなり悲鳴を上げて走って昇降口まで行くと、そのままの勢いで外に逃げていきました。は、何言ってんの？と動揺した M さんは急いで鏡を見ました。しかし鏡には誰も映っていません。くそ、あの二人私を怖がらせようとしてわざと大きな声を出したなと頭にきた M さんは、近くに置いてあったランドセルを引っつかむと、二人の後を追いかけるために昇降口に向かいました。向かおうとしました。しかしそれはできませんでした。なぜなら、自分の目の前に見知らぬ子供が立っていたからです。 思いがけない事態に動けず固まっていると、目の前の子供は、こんにちは、と挨拶をしてきました。Mさんは頭が混乱し、動揺しつつも、返事をしてはいけない、と本能的に思ったそうです。黙ったまま動かない M さんに、子供はまた、こんにちは、と言いました。冷や汗を流しながらも少しずつ冷静になってきた M さんは、警戒しつつも目の前の子供をよく観察してみました。定説で、お化けには足がない、足が見えないとよく言われていますが、その子供にはちゃんと足があり、なんなら上履きも履いていました。ゆっくり視線を上げると名札に目が入り、3年1組と書かれていました。しかし、名前の部分だけ水でにじんでしまっているのか、黒くぼやっとしていて、山崎と名字だけはかろうじて読み取れました。この時点で M さん、この子幽霊じゃないと思ったそうで、上履きも自分の学校の指定されたものだし、学年も名字もあるのだから、絶対に生きている子だと安心して子供の顔を見ました。M さんは悲鳴を上げると、無我夢中で駆け出し、外へと逃げました。なぜ最初に見た時に気がつかなかったのだろう。当たり前にあるものだと思っていたからなのか、ちゃんと見ていなかったからなのか、理由はわかりませんが、強気の M さんが逃げ出すには十分でした。その子供には、首から上がなかったのです。めちゃくちゃに手足を動かして走ったせいか、今までにない肺の痛さを感じ、それでようやく M さんは自分が校庭まで走り続けていたことに気がつきました。ゼーハーゼーハーと肩で息をし、落ち着くまでその場に座り込み、息を整えていました。やっと呼吸が落ち着いてくると、先に逃げていた A と B が近づいてくるのに気がつきました。M さんは二人を怒鳴ってやろうとしましたが、この二人が先にあの子供に気がついて逃げ出したのだとしたら、さすがにその気にはなれず、仕方なく大きな息を吐いて諦めました。
M ちゃん、すごい悲鳴だったけど、やっぱり見たの?
と A が聞いてきました。からかっている風はなく、むしろ怖がりながら聞いてきたので、M さんは正直に、見た、と一言そう答えました。
ああ、本当にいたんだ。
と涙ぐみながら指を見ながら、ふと M さんはあることに気がつきました。私たち、上履きで外に出てきちゃったよね。その言葉を聞いた瞬間、A と B は一気に顔を青ざめました。このまま帰ってしまいたいけど、さすがに上履きはまずい、と M さんは嫌がる A と B を引きずって昇降口に向かいました。M さんも靴を取りに戻るのはもちろん嫌でしたが、なんとなくもう一度確認しなくてはと思っていたそうで。目の前まで来ると、三人は顔を見合わせて、ゆっくり中へと入っていきました。中へ入ると、鏡の付近に先生が二人おり、M さんたちの姿を認めると、
さっきの悲鳴はお前たちか。上履きのまま外に出たのか。
と男の先生に怒られてしまいました。
ごめんなさい。としょんぼり反省していると、もう一人の女の先生がなだめてくれて、
何があったのか教えてほしいと聞いてきました。M さんたちはここで起きたことや見たものをしどろもどろになりながらも話しました。話を聞き終わると、先生たちは何やらこそこそ二人で話すと、
今日はこのまま帰りなさい。ここで見たものは三人の秘密にしておくように。
と意味深なことを言われ、気になりはしたものの、聞いてはいけないことだろうと子供ながらに察し、靴に履き替えると M さんたちは帰路に着いたそうです。 翌日、登校するとクラスの男子からどうだったのか結果を聞かれ、何も起こらなかったと答えました。これは昨日帰っている途中、3人で決めたことで、先生たちの雰囲気を察して噂を広めないようにしようとしたのでした。嘘だとかつまんないといった言葉を無視し、最終的には怖がりなやつがたまたま幻覚を見てしまっただけと M さんが言い放ち、決着したそうです。いまだにあの子の正体がわからないんですよ。先生に聞こうにもうまくはぐらかされてしまって、これは私の勝手な解釈ですが、あの子供はやっぱり幽霊で、鏡のすぐ近くの階段から落ちて亡くなってしまった子なのかなと。ちょっと無理やりすぎですかね。なぜ鏡に幽霊が現れるのか、その鏡がそもそも霊堂だった、もしくは M さんが言うようにその付近で事故などが起きてしまったのか、いろいろな憶測がありそうですが、皆様はどう思われましたか？先生たちの態度を思うと、何かしら学校にとって不都合なことがあって、それを隠そうとしておきたいのかなと思ってしまったり、また顔がなかったということについては、顔にまつわる何かしらの出来事があったのか、もしくは幽霊になって一番最初に消える部分が自分自身が最も認識できない顔だからという理由もあって、首から上がなかったのかもしれません。今回のお話は謎が多く残る回となりましたが、私たちが結局どういうことなのだろうと考えさせられるのもまた一興なのではないでしょうか。ぜひぜひ他の話の考察もしていただいて、楽しんでいただけましたら幸いでございます。〇〇をください。これは20代男性 T さんからいただいた、彼が小学生の時に体験したお話です。 T さんが小学3年生の時、学校からの帰り道でのことでした。友人たちと別れ、一人帰路についていると、道の端に佇んでいる一人の男性に気がつきました。見た目は50代から60代くらいの白髪混じりのおじさんでした。服装は至って普通の格好で、ワイシャツの上に V ネックのセーターを着ていて、シワ一つないスラックスを履いていました。何の変哲のない、むしろ小綺麗なほどのおじさんでした。おじさんは何をするわけでもなく、ただそこに立ち続けており、道の真ん中を見つめていました。 T さんは特に気にも留めず、おじさんの前を通り過ぎました。家まであと少しというところで、 T さんはある違和感を覚えました。なんとなく背後が気になり、後ろをちらっと見てみました。すると、先ほど通り過ぎたおじさんが数メートル後ろに降り、まっすぐ自分に向かってきていたのです。あっけに取られていた T さんはその場で立ち尽くしていると、おじさんはなぜか息を荒げて足早にさらに近づいてきました。はっと我に返ると、 T さんはうわと悲鳴を上げ、全速力で逃げ出しました。目の前が家だったにもかかわらず、 T さんは家に逃げ込まず、近くの土手道に向かって必死に走りました。走りながら後ろを振り向くと、なんとおじさんも全速力で追いかけてきていました。目をカッと見開き、中が見えるくらい鼻の穴をかっぴらき、赤鬼のように顔を真っ赤にして走ってきていました。とまた悲鳴を上げると、 D さんはがむしゃらに手足を動かしながら走り続けました。しかしそんなに体力が続くわけもなく、 息が苦しくなり、もうダメだと思ったその時、
待ってくれ
と背後から声をかけられました。 T さんは走る速度を緩めながら恐る恐る後ろを振り向きました。声をかけてきたのはあのおじさんで、両手を膝について息を整えていました。
待ってください、話を聞いてくださいませんか
と、おじさんはゼーハーゼーハーと呼吸を荒くしながらも、怖がらせないようにと優しい声で話しかけてきました。そんな様子を見て T さんは、もしかして自分が何か落とし物をしちゃって、それを届けようとしてくれたのかなと思い直し、何ですかと近づきながら答えました。 T さんの様子にほっとしたのか、おじさんは額の汗を拭いながら言いました。
君にお願いがあるのですが。
お願い、どんなですか。
君のブリーフをください。
は？ T さんは一瞬何を言われたのか理解できませんでした。そしてじわじわと先ほどとは違う恐怖が足元から這い上がってきました。
くださらなくても大丈夫です。貸してくださるだけでもいいので、そのブリーフがないと少し困ったことがありまして。
T さんが固まっている間も、おじさんはなぜか困ったように言葉を紡いで、自分の下着をくれないかとお願いをしてきました。
ああ、この人やばいやつだ。
T さんは混乱した頭の中でこの言葉だけが浮かび上がり、次にはこう答えていました。
すみません、持ってないです。
するとおじさんは残念そうに、
そうですか
と言うと、 T さんに背を向けてどこかへ行ってしまいました。 T さんはおじさんの姿が見えなくなるまでその場から動くことができませんでした。やっと動けるようになったのは夕日が完全に沈む頃。言えない恐怖が襲い、 T さんは今日どれだけ走っているんだと思うくらい、また全速力で走って家に帰りました。数日の間、あのおじさんのことが頭から離れず、下校時は警戒しながら帰宅していましたが、特にその後はおじさんの姿も見ず、身の回りでそういった話も出なかったため、すぐに普段通りの生活に戻っていったそうです。いや、あれマジで怖かったっすよ。意味がわからない恐怖ってやばいっすよねと、最後に T さんは笑いながら話してくれました。今回のお話は一コアでしたが、いかがでしたでしょうか。常々思いますが、やはり生きている人間の方が怖い存在だなぁと。ただ今回はお話をお伺いしている際、私自身も T さんと一緒に爆笑してしまい、収録の際も笑いをこらえながらの作業をしていました。人の怖さ、不気味な部分もありつつ、どこかクスッと笑っていただけましたら幸いでございます。